い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく一狩でございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、のんき座忘年会スペシャル、
はい、
なんかあっという間にお
かげさまで定員に達しましたね。
ね、あの狭い空間に15名
もう息苦しなりますよ。
もうね、
ええ、
どうなるんですかね。僕初めてこの機座参加させていただくんで、
はいはい、
あの空間って僕は知ってますから、何回か行ってるんで、
うん、まああのね、去年までの足立さんやったらちょっと息苦しかったかもわからへんけど、
あ、ちょ、痩せた分ね、
その分で、ね、一人分ちょっと半人分ぐらい減ってますからね。
そうやね、
うん、ちょっとちゃいますよ。
ちょっとちゃう、わからんもん。でもまあまあ楽しくね。
ええ、
うん、僕どうしようかな、どんなテーマでやろうかなと思って、思いつきましたよ。
あ、決まりました。
え、本日あの昼間にあっ降りてきましてですね、
本日
これおもろいわと思って、
へえ、う
ん、ちょっとみんな試し、みんなが試してみる、即試せるみたいなね、うん、SLC やりたいなと。
番外編、
番外編面白いです。はいはい、平山さんとのこのクリスタルボールとのセッションも楽しみなんでね。
うんうん。ね、
当日皆さんぜひね。15名も楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。
お食事注文してますんで。
ね、隣のなんて幸子さんやったっけ？
いや、ゆりちゃんです。
ゆりちゃんか、もう。
ゆりちゃん。
もう忘れてるわ。なんか、はい、とんでもなく美味しい魚が食べれると。
そうですね、まあ期待してもらっていいですよね。
ねえ、もうそれも本当に楽しみにしてます。
はい、
それとそうですね、ヨシさんの SBC、 あのサラスワティね、
はい、
ブレスコントロール、
はい、
でしたっけね。
覚えました。
僕ね、横文字3つ並べる、最近並べてるんですけど、僕も
そうやって
並べ、
はいはい、
もうあかんね、
分からない
、うん、もうなんかよく分からなくなってきてしまいますんで、
はい、
吉さんのその SBC のグループレッスン、
はい、
12月19土曜日、はい、26日最後ね、26日土曜日と、
はい、
はい、ぜひね、このSBC というのも体験していただきたい。
ねえ、すごい評判いいんですよね。
もう一回行った人はもうやみつき。
ああ、なるほど。
うん、グループレッスンから入って、あと個人レッスンに、
うんうん、
移行していってるみたいなんで、まずはね、もうテイクオフコースのか、ね、受講生したら2000円。
安いですよね。
とんでもないですね。うんうん、一般の方でも3500円という破格で、うんうん、まず体験できるということなんで、
はい、
ぜひね、この機会に行ってみていただきたいなと思います。
はい、
それと今週の日曜日でしたっけ。
そうです、13日、うん、
はい、
あのゾンブレス体験セミナー東京なんですけども、
はい、
まだちょっとお席に余裕がありますので。
なるほど、
はい、
了解。またじゃあ、
うん、体験セミナーだけでもあのかなり深いことをお伝えしますので、
なんかね、いろいろ日々進化しているという話なんで、
そうですね、
最新バージョンの
が出てくると思います
ね、はい、ぜひね、これは墨田区でしたっけ、
墨田区の、はい、
体育館
で
ね、やられるということなんで、
はい、
今週日曜日、13日日曜日なんで、
はい、
ぜひね行ってみていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は A 子さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、以前幸せになることはできないとお聞きしました。でも Facebook やブログを見ているとどう見ても幸せそうな人たちがいますが、どうなんでしょうか。足立さんは幸せではないのですか。はい、
はい、ありがとうございます。どう見ても幸せそうな人たちがいます。
はい、
確かにいますよね。
まあ、暗い写真載せる人いませんよね。
そうそうそう、うん、私あくまで幸せそうな人。
そうですね、
そうですね。でピカルちゃんも Facebook やってんじゃないですか、うん、
はいはい、
たまに見てるけど、僕大体見てると、うん、
はい、
大体料理の画像をよく見るのにね。
ゆりちゃんのお作りですね。
ね、もう非常にうまそうなね。
はいはい。
うん、あの刺身で、あれを見て僕も酒飲みたくなるんですけど。ほら、Facebook とかブログの記事って、
ええ、
基本的にこれいいでしょう。
うんうん。
ですよね。
そうですね。
もちろん中にはそうじゃないものもあると思いますけども、
うんうん、
大半はどうこれいいでしょうなんですよね。
そうですね。
だから記事の下にいいねボタンってあるじゃないですか。
はいはい。
ね、いいでしょ。あ、いいねでしょ。
うんうん。
うん。ですからこんなに美味しいもの食べたとか、
はい。
家族で海外旅行行ったとか、
うんうん。
ね、もう紅葉がすごく綺麗だったとか、ね、結婚記念日に旦那とデートした。
うんうん
うん、こんなもん食べました。いろいろそんな記事があるわけなんですけども、
はい、
テーマはズバリ、ね、快楽。
はいはい、そうですね。
ね、私が快楽を感じたことですよね。
うんうんうん。
でも一言で快楽といってもいろいろあるわけで、喜び、
はい、
楽しさ、
はい、
笑い、
うん、
癒し、
はい、
美、
うん、
美しい美ですよね、
うんうん、
健康、安心、愛情、快感などなど、
はい、
まあいろいろあるんですが、まあ、快楽って人間の大好物じゃないですか。
うん、そうですね、
うん、ですから、まあ、ざっくりいくと Facebook っていうのは快楽の発表の場
そうですね、
うん、って言ってもいいですよね。
うんうん、
うん、でも快楽の相対には不快というものがあるわけで、
はいはい、
でも不快な出来事ってなかなか記事にする人っていないじゃないですか。
あんまりないですね。
ね、
うん、
子供が0点のテストを取ってきましたと、
あ、
うん、これがそのテストですの画像ですみたいな、
うんうん、
で旦那の財布にキャバクラの名刺が入っていましたと、
はいはい、
これがその名刺ですとか
あんまないですね。
ね、クソまずい料理を食べてきた、これがその料理ですとか、
うんうん、
徹夜で藁人形を作りましたとか
怖い怖い、
ね、怖い怖い実名でそんな記事書けないですよね。
あ、そうそう、実名ですもんね、
うん、Facebook なんかね。
そうそうそうそ
う、うん、だから、もうここまで話したら皆さんもお分かりいただけると思うんですけども、
うん、
表に出せることと、
はいはい、
出せないことがあると、
うんうん
うん、もしね Facebook のルールに、
はい、
全ての出来事を記事にしなければいけないと、
うん、
快楽書いたら必ず不快を交互に書かなきゃいけないと、
はいはい、
そういうようなルールがあったとしたら、
うん、
幸せな人なんてどこにもいないと。
そうですね、
はっきり分かりますよね。
うんうん
うん、だからね、人間やってる限り、
はい、
快楽だけプリーズなんて言ったって、
うんうん、
無理じゃないですか。
ですよね。
ね、都合の良いことも起こりますよね、
うんうん、
都合の悪いことも起こるでしょ、
はい、
だからハッピーなことしか起こらないなんてそんなバカな話ないじゃないですか。
ないです ね、
ね、でもね、でもですよ、
はい、
自我は、
うん、
どこかにそんな人がいるんじゃないかと。
あ、もういつも楽しく楽しく、
そう、もうハッピーしかない人がいるんじゃないかっていう幻想を持ってるんですね、
うんうんうんうん、
その幻想が幸せな人という錯覚を作る、
はいはい、
作り上げる、
うんうん、
まあ、そういう流れですよね、
うんうん、
どっかにいる、僕もどっかにいるんじゃないかと思ってたかも。
あ、 ありました。
なんか思ってませんでした、なんかハッピーマンになりたいみたいな。
ありましたね。
ハッピーしかない人生があるじゃないかなみたいな。
うんうん、ありましたね。
ね、
うん、すごい大成功してる人みたいな。
そうそうそうそう、もうハッピーしかない、お金があって、
そうですね、
地位も名誉もお金もあって、うん、信頼もあって、
仲間もおって、
家族は全員いい人で、
そうですね。
うん、周りの近所の皆さんもいい人ばっかりで、
うんうん。
うん、もうお花畑みたいな人生ね、う
ん、いやいやちょっと目指してたかも分かりません
ね。なんとなくはもうぼやっとしてますけど、うん、なんかあったんちゃうかなと思うんですが、
はいはい、
さて足立さんは幸せではないのですかと、いうご質問なんですけども、
はい、
もし幸せな人は今手を挙げてくださいって言われたとしたらですよ、
うん、
僕は手を挙げないですね。
ああ、そうですか。
うん、
うん、
でもこれはまあ幸せではないということではなくて、
なくて、
もうね僕質問の意味がよく分かんなくなってくる、分かんないんですよもう。
ああなるほど。
だってもうありとあらゆる観念、
うんうん、
まあ言葉は全て観念であると言ってますけども、
ええ、
もうそういう状態に入ってるんで、
うんうん、
幸せですかという質問にピンとこないんですよ。
ああなるほど。
うん
うんうん、
だって意味が分かんないじゃないですか、うんうん、幸せですか、ね、はい、幸せって一体何なんだっていうことで、まあ、一応こうやって放送するわけなんで調べてみたんですけども、
はい、
幸福の意味を辞書で調べてみると、恵まれた状態にあって、
うん、
楽しく感じることである。
はあ、はあ、
でももろさっきの Facebook の話じゃないですか。
うんうん
うん、楽しく感じたことだけを記事に書くわけですから、
はい、
幸せそうに見えて当たり前、
うんうん、そうですね。
だから幸せ、どう見ても幸せそうな人がいますがどうなんでしょうかと、
うんうん、
いやもうその通りですと、
うんうん
うん、Facebook なんかやってると、そう、ブログなんか見てるとそうでしょうねと、
はい、
うん、いうことなんですよね。
うんうん
うん、ですから、僕もピカルちゃんも快楽を感じることがある。
はい、
じゃあ幸せなのかというと、
うん、
当然ながら不快を感じることもあるわけで。
ありますね。
ね、じゃあ幸せじゃないのかというと、
うん、
快楽を感じることある。その、だからずっと続いてしまうわけじゃないですか。
それとこれとは関係ないですもんね。
そうやね。だからあなたは幸せですかという質問には答えられない。
ああ。
うん。
そう、そうなりますね。
そうやね。だから、うんうん、僕ね、父親が先週救急車で運ばれましてね。
はいはい。
うん、つい火曜日に手術が終わりまして、無事成功して落ち着いたところなんですけども、
うん、
電話かかってきたんですよ。
はい。
まあ、通級病院に運ばれてという、
うん、
あ、その時に、ああ、幸せやなって感じてたら、ちょっとやばいじゃないですか。
そんなん出てきませんよね。
ね、私さん幸せですか、幸せじゃないんですかって言われても、
うん、
そんな時幸せなんか感じるわけなくて、
うんうん、
心配だしどうなるのかって考えると不安もやってくる、
うん、そうですね、
これも当たり前の話ですよね、
うんうん、
ですからその当たり前にどっしり落ち着けばいいんですよ。
あ、はいはい、
ね、だって心配してる時には心配しかなく、
うん、
不安な時には不安しかないじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、でそのに、感情や感覚を分別して、
うんうん、
なんとかこの不快を無理に快楽に変えようと、
うんうん、
こうなるとややこしくて仕方がない。
まあやってましたからね、ここ来る前は、
ね、こんなこと、うん、ダメだダメだってやってたよね、
うん
うん、ハッピーマンにならなきゃダメだみたいなね、
はいはい、
でもよくわかんないんですよ、幸せな人ですかっていう質問がこうなってくるとね、
うんうんうん、定義がないですもんね。
そうなんです。だから言葉って非常に便利なようで不便？
いや、それがそうだっていうのはその以外は違いますからね。
そういうことやね。
うん。
うん、なんか、いかにもそれが本当に実在するように一人歩きしちゃうじゃん、幸せという言葉なんてね。
はいはい。
なんかあるように感じちゃうというか。
うんうんうん。
うん、だから人間やってると実にいろんなことが起こってきます。
はいはい。
何かが起こるたびにいろんな感情や感覚がやってくる。
うんうん。
人生ってこの繰り返しでいくじゃないですか。
はい、そうですね。
そうですよね、
うんうん
うん、ですからジャッジしなければ、
うんうん、
感情や感覚をですよ、
うんうん、
人生に敵がなくなる、
はいはい、
ね、幼稚園児のように感じておしまい、感じておしまい、
うんうん、
感じておしまいと、
うん
うん、ですから快楽の人生、快楽だけの人生なんてものは幻想であると、
はいはい、
ね、幸せな人なんて実は存在していないと、
うんうん、
ね、幸せそうに見える人、
うん、
もしくは
うん、
自分に幸せというラベルを貼っている人、
うんうん、
このいずれかなんですね、
はいはい、
うん、ですから、もし不幸な人生から脱出したければ、
うん、
幸せの観念リストを、
はい、
作ってみていただきたいなと思います。
例えば幸せとはこうだみたいなんですか。
そうです、そうです、ね、うん、あなたは自我に聞いてみるんですけど、
うん、
自我にあなたはどうなれば幸せになれるのっていうね、
はいはい、
うん、聞いてみてください、
うんうん、
まあ、いろいろ出てくると思うんですけど、
うん、
結婚できたら幸せ、
うん、
売り上げが上がったら幸せ、
まあとりあえず今ないものが出てきますね。
そういうことなのよね、
うん
うん、尊敬されたら幸せ、 年を取らなければ幸せ、
うん、
ありえないですけどね、
うん、
子供が幸せになれば幸せ、
うん、
よく意味わかんないですけどね、まあいろんなことが出てくると思うんで、さっきピッカリちゃん言ってくれたようにないもの、
うん、
自分に今足りないっていうのが出てきますよね、
うんうん
うん、それをどんどんどんどんノートに書き出してみる、
うんうん、
でね、もう出てこないっていうところまで出し尽くした後に、
はい、
関連リスト、
うん、
浄化枠していきますので、関連リストに変換してみようと、う
ん、はいはい、
でいつものリストですよね、
うんうん、
脅迫関連、
はい、
善悪の関連、
うん、
ダブル宣言で、
はい、
例えば結婚できたら幸せっていう場合は、
うん、
結婚しなければいけない、
うん、
その裏側は独身ではいけない、
うんうん、
善悪結婚するのは良い、
うん、
独身ではダメだ、
うん、
最後に結婚しても良い、
まあ、うん、
結婚してもいい、独身でもいいっていうダブル宣言ですよね、
うんうん、
これをどんどんどんどん書いていくと、
うんうん、
でね、リストが出来上がったら一つ一つ丁寧に、浄化枠をしてみてください。
はい、
でね、浄化が終わりましたら、
うん、
自我に次のように聞いてみてください。
はい、
今あなたは幸せですか。
うん、
シーンって感じかな。
うん、
何も分かりません。そうそうそう、そう、何、分かりませんって感じ、うん、意味分かんないって感じ、
うんうん、
何も浮かんでこなければ不幸な自分はもう消えています、
うんうん、
もし幸せでは、ないとかね、
うん、
私は不幸だっていう思いが浮かんできたり、
うん、
ね、体に何かしらのこうもやもやっとしたり、
はいはい、
そういう反応が硬くなったりする反応が起こる場合は、
うんうん、
まだね、幸せという幻想に執着しているということになりますので、
はい、
まだエネルギーが落ちきってないんですね、
うんうん、
ですから何も浮かんでこなくなるまで、この関連リストを1日1回ぐらい、
うんうん、
ね、浄化をしてみていただきたいなと思います。
いいですね、これ
いいでしょ。
うん、これ、うん、やってる人少ないんちゃいます
ね。幸せの条件付けっていう話はなかなか今まで何回かやってますけど、うん、まあこれをしっかりと不幸な自分っていうのを消滅させると、
うんうん
うん、ピカリちゃんさっき言ってくれたけど、自我ってないものに光を当てる癖あるじゃないですか。
そうですよね、
常になんですよ、それが
常にですね、
うん、ですから何を手に入れても満たされるということがない、
うん
うん、で、自分で幸せのハードルっていうのを作って飛ぶんですけど、飛べば飛ぶほどどんどんどんどんハードル上がっていくんですね
そうですね、
そうですよね、
うんうん
うん、だから不幸な人生から抜け出すためには、
うん、
何かを手に入れる必要は全くないと。
そうですね、
ね、幸せの条件付けを手放せば、
うんうん、
不幸な自分っていうのはパッとその瞬間に消えてしまうってわけですね。
はいはい、
実際やって確かめてみていただきたい、
うんうんうん、
でもね、物心ついてから何十年、
うん、
幸せという幻を目の前にぶら下げて生きてきましたから、
はいはい、
ね、こうすれば幸せになると、
うんうん、
もう親からも言われ、先生から、まあ、世間というやつですか、
世間ね、もうラジテレビやね、雑誌やら、
そうメディアもね、物を売るために幸せを安売りしてるわけですから、
いや、あの本のタイトルでね、
うん、
女性としての幸せとかね、
そうそうそうそうそうそう、
そう、まあ、夫婦としての幸せとか、なんかいろんな条件付けのね、特集ありますよね。
そう、だから例えば、新築の家売るにしてもね、
うんうん、
本当に言えたら明るい家族、
はいはい、
そういい瞬間のこのワンシーンをこう
CM
してね、
そうそう、
素晴らしい家があってね、
うんうん、
それが幸せみたいな。
ただそんな家族はついてこないやつですよね。
さっさっさ、それは一瞬の幻であると、
うんうん
うん、でもそういうの切り取って CM にするわけですから、
はいはい、
ああいうの憧れていくわけなんですけども、そうやってやっぱりいろんな操作されてるんでね、
うん、そうですね、
うん、だから幸せっていうのは実際あるような気になってくるんやけども、
うんうん、
このワークやっていくとだんだんだんだん削り取られていくので、
はいはい、
なかなか落ちないっていう人も諦めずにね、
そうですね、
うん、先ほどのリストを作って、ちょっと根拠よくワークしてみていただきたいなと思います。
年末の大掃除代わりに、
そうやね、ぜひやってみていただいてね、うん、また感想を聞かせてください。はい、はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。